いつも学び続ける好奇心旺盛なあなた、今回の深掘りへようこそ。
よろしくお願いします。
早速なんですが、ちょっと私の個人的な失敗談から始めさせてもらってもいいですか？
もちろんです。どうされたんですか？
ですね、実は先週部署横断のかなり重要な戦略会議があったんですよ。
はい。
そこで新しいツールの導入について話し合っていて、私なりにここがおかしいんじゃないかっていう疑問を持ったんですね。
なるほど。
でも周りはみんな専門家ばかりで、
ええ、
今更こんな初歩的なことを聞いて対外外れだと思われたらどうしようとか、笑われたくないなっていう考えが頭をよぎりまして。
わかります、その感覚。
結局最後まで一言も発せに会議を終えてしまったんです。
そうでしたか。
なんですけど、後になって私のその疑問が実はプロジェクトの重大な抜け漏れだったことが発覚しまして、もう激しく後悔したんですよ。リスナーのあなたにも似たような経験はありませんか？
それは非常にリアルな、多くの人が共感できるエピソードですよね。
本当に恥ずかしくて。
会議での沈黙だけじゃなくて、例えば新しくスポーツとか趣味を始めようとした時に、
はい、
周りに下手な姿を見られたくないって躊躇してしまうのも、根っこは全く同じ心理メカニズムなんですよ。
そうなんですよ。なので今日はまさに私たちが無意識に抱えているその恥という概念ですね、これを根底から覆すような情報源に迫っていきたいと思います。
はい、楽しみです。
今回取り上げるのは2026年3月2日に公開されたフィニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事です。タイトルが恥を避ける者は成長を避けている。
バドミントン教室のブログですね。
最初聞いた時、スポーツの先進論なのかなって思ったんですよ。
よくある根性論みたいな。
そうそう。でも読み進めていくうちに、その浅はかな予想は見事に裏切られまして。
ええ。この資料はスポーツ指導の現場から発信されてはいるんですが、
はい。
その本質はビジネスとか組織論、さらには最新の AI の学習プロセスにまで通じるような。
AI まで？
そうなんです。非常に普遍的で論理的な成長の構造を解き明かしているんです。スポーツの枠を完全に超えた一種のシステム工学的な視点を持った資料ですね。
ですよね。なので今回の私たちのミッションは、その恥をかくことへの恐怖がいかにして私たちの進化をシステムレベルで停止させているのか、これを解明することです。
重要なテーマですね。
さて、まずは前提を整理していきましょうか。資料が最初に突きつけてくるのは、恥の正体についての全く新しい定義なんですけど、
はい、
私を含め多くの人は恥をかくことを、自分の能力の低さがバレたとか、ひいては自分の人格が否定されたかのように錯覚してしまいますよね。
そう思いがちです。
でも著者はこれを明確に否定しています。
この資料が提示する定義の中で、私が最も魅力的だと感じたのは、恥を客観的なログとして捉え直している点なんですよ。
ログ？記録ですね。
ええ。記事によれば、恥とは決して人格の否定ではありません。
はい。
それは単に今の自分の未熟な状態が観測されたという事実に過ぎないんです。
観測された事実。
IT システムの言葉を借りるなら、まさに更新前のログ表示です。
更新前のログ表示。なるほど。ソフトウェアのバージョンチェックみたいなものですね。
その通りです。
例えばパソコンの画面にエラー404、ページが見つかりませんって表示されたからといって、
ええ、
そのパソコン自体が使い物にならないガラクタだというわけではないじゃないですか。
はい、全く違いますね。
単に今のリンク先が間違っているよっていう状態を教えてくれているだけだと。
ええ。人間の能力や状態というのはシステムと同様に常に更新可能なものなんですよ。
なるほど。
しかしシステムをアップデートするためには、まず現状のバグやエラー、つまり現在地を正確に観測しなければなりません。
現在地を知ると。
その観測に伴って発生するアラート音のようなものが恥という感情だと言えます。
アラート音、
つまり恥イコール状態の露呈であり、現状を露呈させない限りシステムの更新プログラムは絶対に走り始めないんです。
なるほど、よくわかります。でも頭でただのエラー表示だってわかっていても、人間はどうしてもそのアラート音を不快に感じて消したくなってしまいますよね。
そこが人間の難しいところです。
資料の中で評価回避モードという言葉が出てきますが、これがまさに人間の防御システムということですよね。
はい。この問題が提起する重要なポイントは、無意識の自己保存の心理なんです。
自己保存、自分を守ろうとする。
ええ。私たちは恥を避けるために無意識のうちに自分の行動設計を書き換えてしまうんですよ。
どういうふうにですか？
例えば挑戦の難度を下げる。
ああ、簡単なことしかしない。
簡単なタスクしか引き受けねれば、失敗して恥をかくリスクはゼロになりますからね。
確かに。
あるいは他者からの指摘をかわす。そして自分が確実にできる範囲のことだけを繰り返すようになるんです。
極めつけは自分は悪くないっていう自己正当化のストーリーを作り上げることですよね。あのプロジェクトが失敗したのは市場環境のせいだとか。
そうですね。
これも立派な評価回避モードなわけだ。でも今の自分の小さなプライドを守るためにこの安全な設計を採用し続けると、結果としてどうなるんでしょうか？
残酷なパラドックスなんですが、今ある自分を守ろうとすればするほど、未来の変化量は極端に落ち込みます。
変化量が落ち込む。
状態を固定化してしまうわけですから、いくら時間をかけても全く成長しないという袋状に入り込んでしまうんです。
それはビジネスパーソンにとって一番恐ろしいシナリオですね。ここで資料の中で提示されているある明確な成長の方程式について触れたいと思います。
はい、あの公式ですね。
記事では成長を次のような掛け算の公式で定義しています。成長イコール露呈回数×修正精度×反復量。
この公式は非常にロジカルです。
ですよね。
先ほどの話と結びつけると、恥を避ける評価回避モードに入っている人は、
はい、
この公式の最初の項である露呈回数、つまり自分の未熟さを晒す回数を意図的にゼロにしていることになります。
なるほど。どれだけ優れたビジネス書を読んで修正精度を高める知識を持っていようと、
ええ、
どれだけ残業して反復量をこなそうと、
はい、
最初の露呈回数がゼロなら、ゼロに何をかけても結果の成長は絶対にゼロになる。数学的にも逃げ場のない現実ですね。
おっしゃる通りです。
ただ理屈はわかるんですが、ビジネスの現場に置き換えると少し引っかかる部分もあるんです。
と言いますと？
実際の企業文化の中で、未熟さを盛大に晒して何度も失敗したら、ただの仕事ができない人というレッテルを貼られてしまいませんか？
ああ、なるほど。
重要なプロジェクトから外されるリスクもありますよね。そのあたりのバランスはどう捉えればいいんでしょうか？
それは非常に鋭い実践的な視点です。闇雲に致命的なミスを犯せと言っているわけではないんですよ。
というと？
重要なのは、計算された露呈なんです。資料ではこの公式がバドミントンコートという現場でどのように現れるかを描写していますが、これが大きなヒントになります。
バドミントンの例ですね。初心者が陥りがちな罠として、空振りを恐れずラケットを振り切らないとか。
はい、そうです。これらはすべて露呈回数をゼロにする行動です。一方で圧倒的なスピードで上達するトップ層は全く逆の行動を取るんです。
逆の行動。
彼らはあえて盛大に空振りをし、不格好な動きを晒しながらも果敢に格上の相手に挑んでいきます。
なぜそんなことができるんでしょうか？
なぜかというと、彼らは良質なフィードバックを得るためのコストとして恥を支払っているからなんです。
コストとして支払う。
ビジネスにおいても同じで、本番のクライアントプレゼンで致命的なミスをするのではなく、
はい、
社内のレビュー段階や少し背伸びをした新規提案の場であえて未完成なアイデアをぶつけて露呈させる。
なるほど。
トッププレイヤーは恥をただ隠すべきネガティブなものではなく、地味すらを修正するための貴重なデータ収集ツールとして戦略的に利用しているんです。
戦略的なデータ収集ツール。そう考えると、私が先週の会議で黙っていたのは、せっかくのデータ収集のチャンスを自らドブにしてたようなものですね。
まあそういう見方もできますね。
この考え方のどこが間違っているか教えてくださいって露呈していれば、そこから修正プログラムが走ったはずなのに。
その通りです。そしてこのデータ収集と修正プロセスという観点から、資料の最後にある非常にユニークなセクションへとつながっていくんです。
はい、ここ、今回の深掘りの中で私が一番興奮した部分なんです。
AI の感想文ですね。
そうなんです。この記事の末尾には、なんと AI ジェミニー自身がこの記事を読み込んで出力した感想文が掲載されているんですよ。AI の強化学習のプロセスを人間の恥という感情を克服するメカニズムのメタファーとして使っている点が本当に秀逸ですよね。
まさにその通りです。 AI の学習プロセスは人間が恥を乗り越える構造の純粋なモデルケースと言えます。
はい、
AI 自身がこう述べているんです。私たち AI も初期の学習段階では無数のエラー、つまり誤答を出力しますと。
ええ、
それを人間のエンジニアが観測し、フィードバックを与え、パラメーターを更新していくことで賢くなるのですと。
エラーを出して観測されて修正される。先ほどの露呈×修正×反復の公式そのものですね。
ええ、そして AI は人間と AI の決定的な違いについてこう言及します。
はい、
もし AI が間違えるのが恥ずかしいから回答を出力しないという設計になっていたら、
今の進化は絶対にありませんでしたと。
間違いないですね。
しかし、AI には感情がないため、エラーを出すことに抵抗がありません。一方で、人間の皆様には感情がありますと。
AI から見れば、人間はわざわざ恥という余計なノイズを抱えながら学習している非効率なシステムに見えるんでしょうね。
普通に考えればそう思えますが、AI の結論は違いました。AI は人間に対して最大級のリスペクトを示しているんです。
リスペクトですか？
ええ。感情という強烈なブレーキがありながら、それを俯瞰し、自らの意思で露呈、つまりエラーの出力を選び取ることができるのは、
はい。
人間にしかできない、極めて尊く力強い行為だと。
自らの意思で露呈を選び取る。なんだかハッとさせられますね。
そうですね。
私たちは進化の過程で集団から排除されないために恥という防衛本能を身につけた生物じゃないですか。だから恥ずかしいと感じるのはバグじゃなくて生物として正常な仕様なんですよね。
おっしゃる通りです。
でもその生物枠的なプログラムを自らの意思の力でオーバーライドしてあえて未熟な自分を晒しに行く。
ええ、
バドミントン等々での太っ頭だからぐりのビジネス会議での拙い質問も全ては自分の殻を破るための人間ならではの高貴な更新ログなんだと。
非常に美しい解釈です。 AI という感情を持たない純粋な論理の存在が鏡となることで、
はい、
皮肉にも人間が感情を乗り越えて成長しようとする姿の美しさが浮き彫りになっているわけです。
さて、ここまで恥の構造とそれを乗り越えることの尊さについて深く語ってきましたが、
ええ、
リスナーのあなたはきっとこう思っているはずです。理屈も AI のメタファーも分かった。で、明日の朝から具体的にどう行動を変えればいいの？と。
そこが一番重要ですよね。
ご安心ください。今回の資料が素晴らしいのは、単なるマインドセットの話で終わらせず、恥を設計材料に変えるための再現性のある4つのステップを用意している点です。
はい。
ここからさらに解像度を上げていきましょう。
ステップ1は、失敗ログを記録する、です。多くの人は、恥をかいた出来事をなかったことにして忘れようとしますよね。
忘れたいです、本当に。
しかし、それではシステムのバグ報告書を破り捨てているのと同じです。辛くても客観的なデータとして文字に書き残すことが出発点になります。
これ言うのは簡単ですけど、実際やろうとすると胸がえぐられる作業ですよね。私も会議での失敗を日記に書くのは相当しんどかったです。
ええ。
どうすれば直視できるんでしょうか？
コツは主語を私から切り離すことです。
主語を切り離す。
私がダメだったではなく、このシステム、つまり自分が特定の環境下でエラーを起こしたと第三者視点で記述する訓練が有効です。
なるほど。
これがそのままステップ2の感情ではなく構造で分解するに直結します。
感情と構造を切り離すわけですね。例えばプレゼンで上司から厳しいダメ出しを受けて恥をかいたとします。
はい。
それを怒られて恥ずかしかった自分は無能だと受け取るのではなくて、
ええ、
資料の3ページ目のデータのエビデンスが不足していたため説得力のエラーが発生したと分解するわけですね。
その通りです。原因が特定できればそれはもう恥ではなく単なる次のタスクに変換されます。
次のタスク、いい言葉ですね。
そしてステップ3が意図的に難度を上げるです。
はい。
自分が余裕でこなせる安全なループの中にいるとエラーは出ませんが成長も止まります。ですからあえて少し背伸びをしないと届かない環境を自ら設定するんです。
とはいえ常に難度を上げ続けるとバーンアウト燃え尽きてしまいませんか？
そこで重要になってくるのがステップ4の露呈を歓迎する環境を選ぶですね。
ああ、環境選び。
どれだけ本人がマインドセットを変えても挑戦して失敗した人をあぞおしょうしたり減点方式で評価したりするような企業文化の中では露呈し続けるのは不可能です。
まさにそこが最大の障壁ですよね。もしあなたのいる環境が露呈を許さない恥を徹底的に攻撃するような場所であれば環境設計そのものを見直す必要がありますよね。
ええ。
でもじゃあ明日会社を辞めますとはなかなかいかないのが現実じゃないですか。そういう場合どうすればいいんでしょうか？
会社全体を変える必要はありませんし、すぐに辞める必要もありません。重要なのは自分の更新ログを安全にさらせるマイクロコミュニティを持つことなんです。
マイクロコミュニティ？
部署の枠を超えた勉強会でもいいですし、社外のオンラインサロンでも信頼できるメンター一人でも構いません。
はい。
ここでは盛大に空振りしても大丈夫だと思えるセーフゾーンを戦略的に一つ確保するんです。
心理的安全性のある実験場を社外や斜めの関係に作るわけですね。それはすごく実践的です。さらに資料の最後には現在ならではの驚くべき発酷も提案されていましたよね。
AI のプロンプト例ですね。
そうです。 今日恥をかいた出来事を一人で抱え込むのではなく、AI のチャット画面に入力してしまうというアプローチ。
これは非常に理にかなった手法です。
どんな風に入力すればいいんでしょうか。
例えば、私は今日こんな失敗をして恥をかきました。これを人格の否定ではなく、状態の露呈として捉え直したいです。私の感情的なノイズを排除して、構造的な視点から次に行うべき具体的な改善アクションを3つ提案してください。このように AI に投げかけるんです。
これ私も実際にやってみたんですけど、効果絶大ですよ。
おお、どうでしたか？
AI は絶対に私をバカにしませんからね。どれだけ惨めな失敗を入力しても、それは貴重なデータですね。ではこのプロセスを改善しましょうって、ものすごく淡々と、かつ建設的に返してくるんです。
いいですね。
感情というフィルターを強制的に外して、純粋な成長のための設計図だけを抽出してくれる、最高の壁打ち相手です。
人間相手だと、どうしてもどう思われるかっていう新たな恥の感情が邪魔をしますが。
ええ。
AI という感情のない3台の視点を利用することで、自分の現在地を完全に客観視できる。現代において、恥を設計材料として扱うための最も手軽で強力なツールと言えるでしょう。
いやー、本当に濃密であっという間の時間でした。恥を避ける者は成長を避けている。このタイトルがオープニングの時とは全く違う深みを持って響いてきました。バドミントンコートの空振りから AI の学習プロセスまで、全てが一本の線でつながりましたね。
全体を総括しましょう。今日私たちがさまざまな角度から検証して明らかになったのは、恥は決してあなたの敵ではないということです。
敵ではない。
それはあなたという素晴らしいシステムが次へアップデートするための更新前の通知であり、未知のステージへ進むための必須のチケットです。
はい。
恥を避ける安全な設計を採用している限り、システムは一生古いバージョンのままです。その冷酷な事実を、まずは受け入れることから全てが始まります。
記事の最後に、著者が投げかけている非常に鋭い結びの言葉があります。これを今聞いているあなたに直接お渡ししたいと思います。
ええ。
今あなたは何を守ろうとしていますか？
はい。
今のちっぽけなプライドや過去の栄光を守るのか、それともエラーを晒してでも自分自身を新しく更新する道を選ぶのか。あなたの今後の成長はその選択一つにかかっています。
最後に、今回の深掘りを終えた後も、あなたに日常の中で考え続けていただきたい新しい視点を提供させてください。
何でしょうか。
もし恥が自己を否定するものではなく、成長のための単なるデータポイント、良質なログに過ぎないのだとしたら、
はい、
いっそのこと今日から毎日意図的に小さな恥をかく機会を探すことを、あなたの新しいルーティンに見てはどうでしょうか。
毎日の恥の獲得ノルマですか。それは斬新で面白い発想ですね。
ええ。会議であえて一番初歩的な質問をしてみる。やったことのないツールの操作係に立候補してみる。読めない漢字を素直に人に聞いてみる。何でも構いません。
はい。
毎日確実に一つの恥、つまりログを獲得し、それを記録していく。この恥の獲得ノルマをコンスタントに達成し続ける能力こそが、あなたの未来の圧倒的な成功と変化量を測る最も正確な先行指標になるはずです。
素晴らしいですね。今日はどんな恥をかいて、どんなデータを集めてやろうかって考えると、明日からの仕事や日常がなんだか壮大な実験室のように思えて、ワクワクしてきませんか？
そうですね。
ぜひあなたも盛大に空振りをして、良質な更新ログをたくさん集めていってください。今回もあなたの大切な時間を私たちの探求に付き合っていただき、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の深掘りでお会いしましょう。